1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は日本が世界で5番目の役割を担う月面着陸にチャレンジする JAXA の取り組み SLIM について紹介させていただきます。この放送の次の日、2024年の1月19日にそのチャレンジがまさに行われるところ、このエピソードを聞いて一体どんなチャレンジなのか、どういう意義があるのか、そのあたりをしっかり押さえていただきたいと思っております。ぜひ最後までお付き合いください。2024年1月18日、始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1195話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししておりますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいです。前回は双子座の方向にある灼熱の地球というところで、双子座の人にとっては結構馴染みやすい話だったんじゃないかなっていうところのところだったり、あとは前々回ブラックホールの形、これを解明できるそんな研究結果というか研究内容をお話しさせていただいておりますので、こちらぜひチェックしてみていただいたり、あとは1週間どんな話してるか、そんなところピンとこないよっていう人は、これね、日曜日総集編やってるので、ぜひこちらもチェックしてみていただけたら嬉しいなと思っております。そんな感じで、早速本題に入っていきましょうか。今日の本題は、これもう着陸チャレンジ、これが目前に迫っているSLIMに関するお話をしていきたいと思います。SLIM、これはもう月面着陸、日本が世界5番目として月面着陸を行っていくっていうミッションになってます。正式名称は小型月面着陸実証機になっていて、今回のこのタイミングでお話しする理由はもう明確に一つ、1月19日の夜、20日にかけてのタイミングで月面着陸っていうのが行われる。そのチャレンジに対して今日本中めちゃめちゃ盛り上がっている、めちゃめちゃ注目している、そんな状況なので、皆さんにはこのあたりをまずはこう高い熱量で迎えてもらえるように今日のエピソードでお話ししていこうかなという形になっております。なので日本がこう世界の中でどういう立ち位置になっていくかみたいなところですね、ここをこう一緒に抑えられたら面白いかなと思ってお話ししていきますので、ぜひ楽しんで聞いていっていただけたらと思います。で、今回1月の19日から20日にかけて、20日の午前0時頃っていうところで着陸の計画を立てています。実際にもうすでに1月の14日に着陸準備段階に移行していて、1日2日前とかのタイミングで高度600メートルっていうところまで高度を落としていって、もう今月の表面ギリギリを回っているような状態なんですね。なんでかというかどのぐらいの高さかっていうと、国際宇宙ステーションが上空400キロって言われてます。僕今さっき600メートルって言いました？600キロですね。やばい。これすぐ怒られるからな。そう。上空400キロっていうところをぐるぐる回っているのが国際宇宙ステーションで、で、そこに対して今というか先日、SLIMは600キロまで高度を落としましたとなっているので、結構低いところを飛んでいる、そんな状態になっておりました。で、そこから今どんどん着陸フェーズに入っていっていて、1月の19日の夜中に、日本時間の夜中に着陸に取り組むというような、そんな状況です。で、これなんで スリムに対してかなり注目度があるのか、これはまあまず1個は世界情勢、やっぱこれが大きいですね。今世界中では、まあ、中国が中心となっている月面探査計画、そしてアメリカが中心となっているアルテミス計画、この2つがこう大きく派閥争いというか、あの勢いをどんどん増しているポイントになっていて、その中でも、まあ、アルテミス計画は世界26カ国が参加している巨大プロジェクトなわけです。その中で日本は、まあ、これまで世界の宇宙開発をリードしてきていた立場から参加している。ただまだ月面着陸を成功させた国っていうのはそこまで多くないんですよ。アメリカ、中国、ロシア、アメリカ、中国、ロシア、インド、この4カ国ですね。そして今回月面着陸を成功させる場合、これ日本は世界5カ国目っていう形になるので、まあ、そういった国際的なポジションの中で日本が目立っていくっていう面で見てもかなり重要なポイントになります。本当はここよりも前に日本の月面着陸計画っていうのはあったんですよ。 JAXA がリードしていたおもてなし衛星、2022年ですかね。で2023年が、ハクト R、 これアイスペースって会社がリードしていた、これも日本のミッションとして、まあ、掲げられていたので、まあ、この2つが成功していればすでに日本の月面着陸国としての、まあ、ポジションというのは確立していたわけなんですけど、実際は今そんなことがなく、まあ、その2つが失敗してしまった中で、なんとかこのタイミングで着陸を成功させなければというような、そんな状態になっている。そこで今スリムに注目が集まってるんですね。ただまあそういうなんかこうメタ的というか、まあなんか外部の話って一般的には受けやすい話なんだけど、宇宙に詳しい人だったり宇宙好きの人から見ると、まあ、5番目っていうところよりもその着陸の本質注目しようよっていう、そういう気持ちが強くなってくるんですよね。これスリムがどれだけ重要なミッションなのか、これは世界中のどこも成功していない特別な着陸方法があるんです。それがピンポイント着陸。ピンポイント着陸どういうことかっていうと、月の好きなところに着陸できる、これがこのスリムが実証する技術の大きな部分を占めています。好きなところに着陸できる、どういうことか。これまでの宇宙ミッションっていうのは、まあ、月面のこの辺りに着陸できればいいよねっていうような、そういうイメージのミッションが多かったんですよ。とにかく月に行くと、とにかく月に行って月のどっかに着陸して、でその辺りでできることをしていく。だからその時の誤差というか、着陸の誤差っていうのはだいたいこう数キロとかっていうようなレベルのこの誤差が実際に見込まれていたんですね。数キロ、これはなんか結構困るじゃないですか。数キロとか数十キロですね。困るのはなんでかっていうと、もうイメージしてください。タクシー乗りました、あそこの駅まで行ってください、わかりましたって言って1キロ2キロ前で降ろされて、あまあここら辺ですね、あとは頑張ってくださいみたいな意味がわからないじゃないですか。その場所に行けることがどれだけ重要かっていうのは、もうなんか僕たちは日常の感覚からわかるはずだけど、やっぱこれまでの月面着陸の技術だとそこにはなかなか到達できていなかった、そういう状態なので、あのこのスリムではその直接現地というか行きたい場所、行きたい土地に行ける、ここがものすごいこう重要度を占めてくるわけなんですよね。なので宇宙話を聞いてるみんなには、 スリムがなぜ注目されているのかっていうところが、このピンポイント着陸にあるんだよっていう話、ここはしっかり押さえていただきたいなと。で、このピンポイント着陸、単純に平面のどこでも行けますよっていう話ではなくて、狙えばちょっとした斜面だったりとか、そういった場所にも着陸できるんですよね。着陸方法が特殊なので。で、そうすると何ができるかっていうと、例えば月に行く理由って何なんだろうって考えた時に、月に行く理由は大きく、一つあるとすると、資源探査ですね。月面には120年のこう研究の歴史のある水の発見っていうところがやっぱり重要なポイントを占めていて、水があります。そうすると水から H2O だから水素と酸素に分けて、今後人間が月面にいるってなった時に酸素を作り出すことができるとか、そういう利点もありますね。それ以外にもやっぱり月がどうやってできたのかっていうところを解明するっていうミッションも重要なんですよ。月がどうやってできたのか。月ができた由来っていうのにはジャイアントインパクト説と呼ばれるものがあります。これは昔の地球に巨大な天体が衝突して、で、その衝突した衝撃で地球の表面の物質が剥ぎ取られて、で、剥ぎ取られてできたのが月であると。つまり月にはもともと地球のものと似ている成分の石だったりとか物質があると考えられてるんですね。で、そういう情報どこにあるのかっていうところで、月の地下にあるマントルを調査したいというふうに考えてます。ただそのマントルに対してアプローチをするっていうのは、難しいのはなんとなくわかるじゃないですか。マントルってそんな表面に出てますかって。出てないですよね。だから掘らなきゃいけないんですよ。けど、掘るっていうのもまた一個技術必要そうだなみたいな。重力も強いし、なんか砂の性質も違うし、そもそも掘削機みたいなのを飛ばさなきゃいけないし、着陸もする前から掘削機なんてっていう感じじゃないですか。それでもう一個パターンがあるとすると、これ地表に、なんかこう何らかの影響で露出している部分があるんじゃないかと言われていて、で、今回のターゲットはこれ後者ですね。月のクレーターの斜面にはその表面の石とかが取られてたりとか、あと別のいろんな要因で月のマントルの物質が露出していることが過去の研究で明らかになってます。それが明らかになっているということは、そこに着陸してそこの観測を直接行ってあげれば、月がどういう起源で出来上がったのか、そこの研究に制限をかけることができるようになる。ここが実はスリムが目指している科学的な研究成果の一つなんですよね。こうやって単純に着陸するだけじゃなくて、ピンポイントで着陸する。そしてピンポイントで着陸する理由っていうのは、調べたい場所が、調べたいものがそこにあるからなんですよ。今まではそんな能力なかったのに、ピンポイントで着陸できるようになったから、できる科学の幅が増えて、それによって今、日本は月面着陸5カ国目っていうだけじゃなくて、素晴らしい着陸技術と、月の起源を解明するっていう、こんななんか素晴らしいミッションを抱えながらスリム今着陸に向かってるんですね。なのでこの着陸成功がどれだけ意味のあることなのか、そこはこう改めてしっかり考えておかなきゃいけないポイント。そして考えていきながら、宇宙話をいつも聞いてくれてるみんなには、このスリムの着陸がどういう意味があるのかを実際に周りの人とかにも喋ってほしくて、そういう一個一個の積み重ねが日本国内で宇宙開発に例えばお金が回るだとか、宇宙開発を志す人が増えるとか、そういったところにつながっていくんですよね。なのでこう宇宙話だけじゃなくて、みんなが一人一人が宇宙についてちょっとずつ広める役割っていうのを担っていくと、こういう開発のスピードが極端に上がっていく日も まあ、近くなってくるんじゃないかなと思って、そういったところを宇宙話でも作れたら面白いかなと思っております。そんな感じで最後ちょっとまとめながら、明日ですね、2024年の1月の19日の夜中に着陸に向かうスリムに関するお話させていただきました。いや、面白いですね。実はこの今回紹介した内容って、僕が今集英社のウェブメディア読みたいっていうところで連載させてもらってるところを一部抜粋してます。先週の金曜日、1月の12日にスリムに関する記事公開してるんですけど、まあこのスリムに関する記事がまさに今回の着陸に向けて書かせていただいた記事でもあったので、ここをみんなが押さえてくれるとかなり楽しんでいただけるんじゃないかなという形になってます。概要欄に記事のリンクとかも貼ってあるんで、ぜひ読んでみてくださいね。はい、ということでワクワクですね。これなんか日本中結構注目する度合い高いんじゃないかなと思ってるし、これうまくいった場合はもう20日の朝のニュースなんて月面着陸のネタ一色ですよ。ニュースいろんなところでこれの話聞くと思うので、ぜひ皆さんここで予習しといたことが相当いけるんじゃないかと、ニュース物足りなくなってくるなって思ってくるかもしれません。そうしたら宇宙話たくさん聞いてくれればもう完璧ですね。過去にはだいたい半年前ぐらいにはこう月特集っていうのもやってます。月の研究どうなってるのか、月を研究することで何がわかるのか、月ってそもそもどうやってできたのか、このあたりいろいろ話してるんで、過去の回もぜひ聞いてみてください。ということで、まあ、僕の口調からもかなりワクワクしてることが伝わったんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さん楽しんで中継だったりニュースだったり見てください。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、 Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、Apple Podcast のレビュー欄、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。